スヌーピードッグの手間川シンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。手間川とは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。手間川シンドロームは、Z 世代アイドルオタクの僕、スヌーピードッグが、手間川なアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。皆さん、お久しぶりです。ちょっとつっかえてしまいましたね。いつものおなじみのオープニングなんですけど、ちょっと変わってたのお気づきですか？そう。大学生の称号がなくなってしまいました。はい。Z 世代アイドルオタクだって。なんか、肩書きがないにしてももうちょっとマシな何かが欲しいですよね。皆さん、肩書き考えてください。この間、ファンの方から、ポッドキャストはいつ更新されますか？やめてしまったんですか？一通り聞き終わって何度も周回してますとか、いろんなありがたいお言葉いただきまして、本当に僕自身救われる気持ちになりました。まあでも、なんか春から社会人になって、新生活に慣れるまでに、意外と時間がかかってしまって、なかなか収録できていなかったっていうのが正直なところで、まあこうやってただ喋ってるように見えるでしょ？見えるんですけど、僕はこのポッドキャストで、放送作家、ミキサー、ラジオパーソナリティ、全部僕一人ですから、意外と大変なんですよ。皆さん、意外と大変なんですよ。大変っていうことを分かった上で、聞いてくださいね。恩着せがましいな、おい。恩着せがましいな。ぜひこの大変さを理解していただいて、皆さんには、より、たくさん、スヌロも聞いていただきたい。そして、聞いていただいた上で、よりたくさんの人に布教してほしい。そんな風に思います。もうとにかくね、この、番組のね、根をいろんなところに張っていきたいわけですよ。雑草魂。雑草魂を持ってね、みんなに、こう、種を振りまいていきたいなっていう風に思います。では、今回なぜ、突然、ポッドキャストを再開するに至ったかと言いますと、どうしても皆さんと語り合いたい映画に出会ってしまったからなんですね。それが最近公開されて話題作となっている怪物という映画。この後映画については詳しく語っていこうと思うんですが、ネタバレなしでは語れないっていうことで、まだ見てないよっていう方はここで一旦退出していただきます。見た後にもう一度聞いてくださったらいいなーなんて思ったりするんですけど、その前にね、まだやっぱり退出しないでください。いうことがコロコロ変わりますけども、はい。ただね、この映画っていうのが、明確にクエアを扱った映画であり、LGBTQ の当事者にとっては過去の辛い記憶がフラッシュバックする場合があります。本作はクエアパルムという、賞を受賞しているということもあって、クエアの存在がネタバレの範疇にはないと思うので、これだけは事前にはっきりお伝えしておく必要があると思います。怪物だーれだというセンセーショナルな予告編には、この物語を見て傷つく可能性のある人っていうのが想定されてない、その人の存在が想定されていないっていうことで、まあ、扱っている題材とは裏腹に、クエアに対する配慮に欠けるプロモーションには、若干モヤモヤするところではありますが、フラッシュバックの起こり得る映画なので、それを覚悟の上で見るか見ないかっていうことは、ご自身で判断していただければ幸いです。さあ、本題の怪物の話題に入る前に、今月は LGBTQ の権利を啓発するプライドマンスとなっています。自分自身はマジョリティで、ジェンダーのあり方に関心はあるけど、何から情報を得ていいか、何から情報を摂取していいかわからないという方に、おすすめのサイトを一つ紹介したいと思います。それが、Tinder が運営するサイト、Let's Talk Gender というものです。マッチングアプリならではの、性は多様、出会いは無限というキャッチコピーのもと、様々な性のあり方について簡潔にまとめられたキーワード集。当事者が自らのジェンダーについて話す動画、Q&A など、僕自身改めて学ぶことがすごく多かったページになっているので、この後、僕が 怪物の話いろいろしますけども、その話を聞きながらでもぜひ開いてみてほしいなと思います。概要欄にも貼っておこうと思うので、ぜひ見てみてください。例えば今回お話しする映画怪物を語る上で欠かせない言葉にクヤというものがあります。ではクヤの意味をこのレッツトークジェンダーで調べてみましょう。クヤ、普通や当たり前とされる性のあり方に当てはまらない人や当てはめたくない人の総称。クヤとはもともと風変わりな、奇妙なという意味。シスジェンダーであること、異性愛者であることが普通とされ、それ以外の性のあり方についてはおかしいとされていた時代に、性的マイノリティの存在を蔑む言葉として使われていました。現在では権利を獲得するための活動や連帯の合言葉として活用されてきたことで、当事者が自らの手でこの言葉を取り返し、クヤをポジティブな意味として使うことが増えています。また性のあり方を示す様々な言葉や概念に対して明確に当てはまるわけではないが、自身の性のあり方を示すときに使われることもあります。こんな感じでどんな人にも分かりやすいように簡潔にジェンダーについて説明されていますので、いますので、ぜひご活用していただけたらなというふうに思います。このサイト、なんと以前僕がこのポッドキャストの中で恋せぬ二人というドラマ、 NHK のドラマを取り扱ったことがありましたが、その中に出てくるアセクアロマという概念があります。これは恋をしない人、セックスをしない人ということになるんですけども、こうした人たちについても扱われているんですね。ちょっと今雑になってしまったので、ぜひアロマアセクについてもページに書いてあるものを参照していただければなっていうふうに思うんですけど、Tinder っていうマッチングアプリが主催しているサイトにもかかわらず、しっかりこういったことも書かれているっていうのは本当に安心感のあるサイトだなと思いますし、ぜひ入り口として優秀だと思うので、皆さん見てみてほしいと思います。なんかすっごい PR みたいな喋り方しちゃいましたけど、全然 PR じゃないです。Tinder からは PR お待ちしてますんで、 Tinder さんよろしくお願いしますということで怪物の話していきましょう。まず怪物の簡単なプロフィールというか紹介していきます。映画怪物、監督は誰も知らない、そして父になる、海町ダイアリーなど様々な作品を世に送り出し、2018年自身が脚本監督を務めた映画万引き家族でカンヌ映画祭の最高賞であるパルムドールに輝いた是枝裕和監督。脚本はドラマ東京ラブストーリーカルテット、大豆田東子と3人の元夫、映画花束みたいな恋をしたなどを手掛けた坂本雄二、音楽は今年亡くなられた坂本龍一が手掛けています。是枝監督の作品では以前にあゆ主演の韓国映画ベイビーブローカーについてポッドキャストでもお話ししましたが、僕は坂本雄二の作品大ファンでもあるんですね。特に大豆田とわ子と3人の元夫というドラマについてはもう確実に人生ベストドラマ、もう何度も見てます。最近も見返しました。なんか見るたびに、本当にいいなこれ、どうしてこんないいドラマかけちゃうんだってもう感心させられてばかりの作品なんですけど、あとね、最近は坂本雄二で言うとカルテット初めて見ました。なんとずっと見てなかったんですよね。好きなのに、坂本雄二が好きなのに全然見れてなかったんですけど、カルテット見まして、もうほんと素晴らしかったですね。このドラマも良くてね、この二人がタッグを組んだ今作っていうのが、内容はまだわからないっていう段階でも個人的にすごい期待作で、もう公開されたらすぐ見に行くぞっていう感じで見に行ったんですけども、そうした中で最初に目に入った情報っていうのが、怪物だーれだというセンセーショナルな予告編の映像ですね。視覚的にもほとんど情報が開示されない予告編っていうのが、この 最強の二人がタッグを組んだ本作をより魅力的なものなんじゃないかなっていうふうに期待感を抱かせてくれた、そんな予告編でしたね。では、内容に入っていきましょう。怪物は全三部構成になっています。主人公となるのは、11歳、小学5年生の少年、麦野湊と星川より。物語はある台風の朝、湊とよりの身に起こった出来事に向かって、湊の母親、安藤サクラ演じる麦野沙織、湊とよりの学校の担任の先生、永山瑛太演じる堀道俊、そして今回映画初主演となった子役の黒川宗也演じる麦野湊自身の3つの視点から時系列を追うという構成になっています。まず第1部、観客は湊の母親である沙織の視点を絶対的なものとして、湊の身に起こる悲惨な出来事に怒りを抱えながら物語を見進めることになります。湊は沙織に妙な話をするようになったり、突然髪をバッサリ切ったり、履いていたスニーカーの片方がなくなっていたり、水筒を開けると泥とか砂利が出てきたりと、次々に湊の身に異変が起こり始めることを沙織は気づくわけなんですけども、まあ母親として突然スニーカーがなくなったり、その水筒を朝学校に持たせる水筒を開けると泥が出てきたりっていうのは、まあいじめられてるんじゃないかなっていうのを最初に疑うわけですよ。で、不安に思いながらいつも通り学校に送り出しているわけなんですけど、ある晩湊は突然姿を消します。沙織は湊を探しに向かうんですが、無事見つかったはいいものの、改めて問いただすと、どうして最近様子がおかしいのかっていうことを問いただしていくと、どうやら学校の担任の先生、堀先生にいじめられているということが分かってきます。沙織は学校に押しかけて、ことの詳細を話して学校側に対応を求めるんですけども、そんな中、校長をはじめとする教職員たちは、機械的でそっけない態度で、誤解があったのではないかと思います。みたいな感じで、謝罪にならない謝罪っていうのを繰り返すわけなんですよ。で、全然問題の解決には至らないっていうことが起こります。この作品、坂本雄二が脚本書いてるってことで、坂本雄二って、そのセリフ回しとか間の取り方っていうのが本当に独特で、もう坂本雄二の作品だって一発でわかるような感じっていうのが、どのドラマとか見てても、感じることではあるんですけど、その点、本作見てると、そのコミカルな感じとか、独特の感じは、すごく気迫に感じられるなっていうのが、僕の感想です。なんか唯一坂本節っていうのが、すごい濃厚に出てるなって思うのが、この第一部で、沙織がその湊の異変に気づいてから、気持ちが急いてしまって、車を駐車するときに何度も何度も車体をぶつけたりとかするんですよ。こういう意地悪な演出っていうのがね、めっちゃ坂本雄二っぽいなって思うし、あと沙織と田中裕子演じる校長が対峙するシーンがあるんですけど、緊迫感もありながらものすごくコミカルで、思わずクスッと笑ってしまうような、そんなやりとりっていうのが見られます。このシーンなんかは、よく国会で繰り広げられてる、ああ言えばこういうの応酬というか、まあ、与党に対して野党が、すごく正当な問いかけをしている場合でも、与党の人が、ま、なんかすっごいこう、あざけるような笑い方をしながら、よくわかんない言い訳を繰り返すっていうことは、まあ、国会とかでよく起こることで、そういうものを皮肉ってるかのようなブラックジョークっぽさがあって、あとあれですね、千場吉兆の狼 なんかすっごい古い例出しちゃったけど、千場吉兆の狼みたいな、そんな謝罪なんですよ。それはちょっとなんか場面にはすごいイラってすることが多いのに、たまにクスッとさせ笑わせてくるような感じはめっちゃ坂本雄二っぽいなって思いました。 第1部では湊のことを大切に思う母親の視点で湊に起こる出来事を追いかけることになるので、湊が口にする言葉をそのまま信じることしかできないし、湊が見せる不可解な言動を彼の言うように堀先生から体罰を受けているという状況をもってしか説明できないわけなんですね。観客は画面越しに沙織の視点を追体験していくことになります。まあ、沙織の視点を追体験していくとどうしても、このバカでかい悪、この教職員という闇に立ち向かうっていう構図になっていってしまうんですけど、しかし、そうした観客にとっての物語の前提っていうのは、2部の序盤で一気に裏切られることになります。この第2部では、堀先生の視点から、湊の言動を見ていくことになるんですけど、堀っていう人間は、教師としておそらく職歴がものすごく浅くて、成り立ての人なんですね。で、最近湊の通う小学校に赴任してきたばかり、という設定で、堀の視点から見る湊っていうのは、その堀の職歴を鑑みるに大変扱いきれないような問題児に映っているわけですよ。そんな問題児の彼によって堀は体罰教師のレッテルを貼られて、私生活、恋人との生活っていうのも破綻して窮地に追いやられていくことになります。第1部で絶対悪に見えていた堀という人間は、言動の端々に配慮のできなさが滲んでいたりとかして、なんだこいつって思ったりはするけど、基本的には、ごくごく普通の善良な教師であったことが分かってくるわけなんですよ。そして、第2部の最後の最後で、堀は、ひょんなことから、湊とよりの特別な関係性に気づいて、第2部までの大人の視点は幕を閉じます。ここまでの話を聞いて、お分かりいただけるように、この映画は、怪物だれだという、あのセンセーショナルな予告編とは裏腹に、怪物とされるものを探すような、サスペンスのような要素っていうのは一切ありません。一切ありませんというと、ちょっと、語弊があるかもしれないけど、そういうサスペンス映画的なものではないんですよ。少なくとも。で、そんな物語はついに、湊の視点、湊自身の視点から、これまで大人の視点を介して傍観していた出来事の詳細を追いかけていく、第3部へと移っていきます。
スヌーピードッグの細かいシンドローム。
第3部で、カメラはついに、湊を追い始めます。3部はこれまで大人の視点で描かれていた湊の言動の辻褄合わせになっています。頼との親交を深めるうちに芽生えた気持ちとの葛藤を見せられることになるんですが、それはつまりクエア・リレーションシップであって、この時点で観客はクエアの視点に立って小学生の日常を眺めることになります。母親は湊にラガーマンであった父親のように強い男になってねと話すし、先生は学校で男らしく握手で仲直りだとか言ってくるわけです。クエアの観点に立つとこういう不快さは日常にいくらでも転がっています。中性的で女の子の友達が多いよりはクラスの男の子たちにいじめられていたんですけども、その背景にあるのはホモソーシャルというものです。ホモソーシャルというのは、女性や同性愛者を排除することで補強された男性同士の連帯、男たちの絆のことで、男性はこの連帯によって公的な場所を支配しようとすると言われているんですが、ここで言うその公的な場所というのが学校の教室なんですね。堀先生もホモソの典型で、男らしさを過度に求めてきたりとか、トイレから出てきた湊に、出たかと、下ネタのような話を吹っかけたり、無意識のうちにホモソーシャルの空気感を作り出す一因になっています。湊は葛藤しつつも、普通、いわゆる普通に見られることを選んで、よりの机の上に黒板消しをはたいてみたりとか、クラスの男子のよりのいじめに加担していきます。でも一方で、 みなとのよりへの気持ちは強まるばかりで、学校では話しかけないでと言いつつ、放課後、みなととよりは二人だけの場所で遊ぶようになります。それが森の奥にあった廃線になった電車の車両の中で、例の怪物だーれだのゲームをしたり、星の飾りを作ってデコレーションしたり、二人だけの特別な関係を深めるあのシーンの数々なんですね。そんな中、よりは突然転校することを港に打ち明けます。中村獅童が演じているよりの父親はものすごいホモフォービアで、まあ、今の世の中だともう珍しいんじゃないかってぐらいひどいホモフォビアなんですけど、よりがおそらくゲイであることを認められずに、お前の脳は豚の脳だと罵ったりとか、病気を治してやるといわゆる転校療法、コンバージョンセラピーとか言われるようなものを匂わせるような発言も目立つわけです。なんかこういうこうホモフォビックな文脈における典型的な例っていうのがこの作品にはいっぱい出てくることになるんですけど、しまいには父親はよりを自分の母親、つまりよりの祖母の家に預けることを決めて、よりは転校することになってしまうんですね。で、それを聞いた湊は自分の中に確かにあるよりへの気持ちに気づいて、嵐の夜、二人は一緒に二人だけのあの秘密基地へと向かうわけです。だいぶ端折って改めてあらすじについて話したんですが、この第3部は本当に心が痛かった。この後怪物という映画を見た僕の感想っていうのを簡潔に話していこうかなっていうふうに思うんですけど、その前にこの3部がものすごく辛かったっていう話をしたくて、そのために絶対にこれだけは言っておかなければならないかなっていうことがあるんですよ。それが、まあ、ポッドキャストっていう媒体はどうしても音声としてこう残ってしまうから、話すべきかっていうのはすごく迷ったところでもあるし、で、まあ、いずれ話そうかなって思ってたことでもあるんですけど、なんかやっぱ未だに他者に話すっていうのは臆する自分もいたりする話なんですけど、怪物の感想を言う上で僕自身がどういう人間かっていうことは皆さんにも知っておいてほしいんですよ。どうしてもそうじゃないとこの話を語る上で、なんかこう自分がヘテロセクシャルっていう前提で話しているように聞こえていたとしたら、それってものすごくクエアウェイティング的な側面が見えてしまうし、それは僕の求めている皆さんの感想とかにはたどり着かない余計なノイズになってしまうかなって思うので、改めて自分自身について話していこうと思います。僕はもう簡単に言うと、男性も女性も同じように好きになるバイセクシャルなんですね。でもなんか自分自身がバイセクシャルであることを自認したっていうのがここ 1,2 年の話で、それまでは彼女いたことある、まあ普通にっていうのも変だけど、ヘテロセクシャルとして生きてきたわけですよ。いわゆるノンケですね。ノンケとしての人生がほとんどで、未だに彼氏ができたことはないんですよ。ただどちらも好きっていうセクシャリティで、なんか自分のセクシャリティをはっきり認識できたきっかけっていうのがあって、まあそれもなんかその男性を好きになったからっていうような、なんかこうエポックメイキングな出来事があったとかそういうわけじゃないんですけど、結婚への考え方の変化が自分の中であって、それが自分のセクシャリティをはっきりさせていったっていう流れがありました。で、どういうことかっていうと、それまでの僕はものすごく結婚願望があったんですよ。できれば子供も欲しいっていう、まあ人並みなっていうとあれだけど、よくある立場、よくある幸せ像を求める人だったんですけど、てかそれしか幸せを知らなかったんですよ。要は なんか自分の意思で作った家族があって、それだけが幸せなんだっていうふうに思い込んでました。今考えるとおぞましい話だし、今こうやって僕がポッドキャストを撮って、以前アロマアセクの話とかもしましたけど、恋愛ってしない人もいて、それは別に何ら幸せになれないとかそういうわけではないわけですよ。恋愛なんかしなくたって幸せにはなれるし、家族がいる、いないっていうことも別にその自分自身の人生における幸せには何ら関係のないことなはずなんですね。それを幸せだと思う人がいてもいいけど、必ずしもそうではない。だからなんか今思うとすごくおぞましい幸せ像を描いていたなっていうふうに思うんですけど、でも僕は一人でいることがものすごい好きな人だったんですよ。昔からずっと。で、友達はすごい多い方だし、まあ今こうして東京に引っ越してきてからも、新生活なのにめっちゃ友達とずっと遊んでるような人なので、友達はめっちゃ多い方なんですけど、そういう人と一緒にいるのももちろん好きだけど、それは一人の時間が確保されているからこそ友達との時間を楽しめるっていうところがあって、一人で食べるご飯めっちゃ美味しいし、一人で行く映画すごい楽しい。もちろんこの怪物だって一人で見に行きました。そんな人が 無理に誰かと暮らす選択肢を選ぶ必要なんてないんです。それに気づくのにものすごく時間がかかった。で、なんかそんな自分にとって結婚って無理な気がしたし、じゃあ結婚が無理なら相手は必ずしも女性じゃなくていいじゃない、今の世の中。もちろん同性婚の問題とかありますよ。でもそういうことを差し引いて、現状の社会で生きるんであれば、結婚するなら異性じゃなきゃいけないっていうバイアスが自分の中にものすごく強くあったんですけど、そうじゃなくて良くなったんですよ。そうやってなんか理屈をつけて、ようやく異性じゃなくて同性も好きになるっていう自分を認められたっていう流れがありました。でも思い返してみると、中高生の時代とかだって、なんか同性の友達に対して、これって友達なのかなみたいな。割と好きに近い感情だけど、なんかモヤモヤするなみたいなことって全然あったんですよ。でもそれを恋愛だと認めてしまったら、世の中のいわゆる普通にあたるものからは外れてしまうことになる。それだけは避けたかったんですよね。自分ってすごく目立ちたがり屋で、まあ目立ちたがり屋だからポッドキャストやってるみたいなところありますし、個性的に生きているっていうことをものすごく誇らしく思う。ものすごくそこにプライドを持っているようなタイプだったけど、そういう、なんだろう、恋愛する、異性を好きになる、結婚するみたいな、そういう、普通は欲しくて仕方なかったんですよね。なんかどっちかっていうと、その中高生の頃って男らしさからはかなり遠い存在だったと思います。自分自身を振り返っても。当時からすごい K-POP のアイドルとかが好きで、なんかその時代がね、すごい時代を感じる話だけど、オルちゃんとかが流行ってたんですよ。フンナムとか。で、なんか、オルちゃん的な、ナムジャになりたい。そういう憧れがあって、なんか割と可愛い感じの男の子って感じだったんですね。自分自身、振り返ると。だからなんか、最近も、高校生とかの時の写真を、なんか、見返してたらめっちゃなんか、可愛い感じの 自分が出てきて、面白かったんですけど、でもなんか、そんな感じでありながらも、なよっとした印象とかを受け取られるのはすごい嫌で、だからこそ、こうテレビとかに、まあ、オカマキャラみたいに言われるようなタレントさんとかが出てると、自分の中でものすごい気まずい気持ちとかになってたりしたんですよね。なんか、のけものにされたくないなって思うし、ホモソーシャル的な振る舞いを買って出たりしていたことも、今振り返るとあったと思います。すごく嫌だけどね。そうやってなんか内面化してた時期って、すごく長くあったような気がする。で、この内面化から解き放たれたのも、そのちょうど自認するぐらいの頃、 大学生後半差し掛かった頃だったのかなって思うので、まあ、かなり長い間自分自身のことを鎖で縛り付けていたっていうか、のんけでなければならないっていう業を背負っていたみたいな人生を送ってきたんですね、僕は。なんかそんな自分がこの怪物っていう映画を見た正直な感想っていうのは、ただただ辛い。本当に辛いっていう、その気持ちだけでしたね。ほとんどなんかもう正直言ってしまうと、これはもう二次加害の域なんじゃないかってぐらい傷をえぐるような描写が多くて、なんかもう途中からもう呆然と画面を眺めることしかできてなくて、すごい湊の気持ちがわかるんですよ。痛いほどわかる。なんか、周囲から男らしさを強要されることとか、親に、あんたが結婚して家族を持つまでは、みたいなことを言われることとか、テレビに映るオカマタレントって言われるような人たちに、笑うお茶の間とか、もう全部すごい嫌だったし、その嫌だった記憶が、戻ってきちゃって、まあだからフラッシュバックですよね。まあ、なんか全部知ってる痛みだったから、なおさら嫌で、多分この映画見た人で、その自分自身の過去に該当しなかった人だとしても痛いって感じると思うけど、自分の場合、より一層なんか、生々しく痛くて、まあだからこそなんか、すっごい心を揺さぶられちゃったんですよ、この映画に。で、なんか最初はすごくいい映画だから心を揺さぶられて、なんかいいもの見たんじゃないかなって錯覚してたようなところがあったんですけど、日が経つにつれて、ただただ辛い気持ちだけが残っていって、怪物見てから数日間、なんか気持ちがすごいどんよりして、なんか毎日動悸がするような、そんな日々が続いてしまったんですよ。なんか本当に辛い映画でしたね。で、まあ、この映画について簡単に振り返っていくと、やっぱこれは誰が何と言おうとクィア映画です。クィア映画っていう見方しかできないと思います。これがクィアは単なるトピックの一つに過ぎないっていう人もいたりするんですけど、そんなのはっきり言って無理な解釈ですよね。僕は結構それに対しては腹が立っているっていうぐらい、無理な解釈だっていうふうに思ってます。この映画ってやっぱりクィアを取り巻く環境を大人の視点だったり、もしくは湊自身の視点から描くっていう構成になっているし、その出てくるいろんな問題、例えば、シングルマザーを取り巻く環境だったりっていうことも、全部このクィアに還元されるべきトピックとして登場するわけですよ。これはだから、クエアを主軸とした映画と言わざるを得ないし、この映画の本筋にあるのはやっぱり明確なホモフォビア批判。これはもう、なんだろうな、解釈とかの域ではないっていうとなんかすごく傲慢だし良くないと思うけど、これはそう取るべきだろうって俺は思った正直。で、なんか第3部とかではね、特に象徴的かつセンシティブなシーンがあったりもしましたよね。引っ越すっていうよりに、嫌だよ。いなくなったら嫌だよ。と、本音を口にした湊が、ユリを近くに感じて、なんか体の異変に気づくシーンとか、あの性的な描写とかっていうのは、もう二人のクエア的な関係性を決定的に裏付けるものだったと僕は思います。なんかそういうことを踏まえた上で、本作の制作側の語りがすごく違和感のあるものだったことは、拭えない事実だなっていうふうに改めて僕は感じるわけですよ。これもきちんと話しておくべきことだと僕は思います。監督は海外のメディアからの取材で、この映画について LGBTQ に特化した作品ではなく、少年の内的葛藤の話と捉えた。誰の心の中にでも芽生えるのではないかっていうふうに話してるんですけど、本作見た後にこの是枝監督の発言を聞くと、ものすごくモヤモヤするんですね。 どうしてかっていうと、この作品におけるクエアネスっていうのを監督のこの発言は隠してますよね。で、クエアな子供たちがこの社会を生きる上で感じる苦しみとか痛みっていうものを、この発言は普遍的なものに矮小化しているって言っていいと思いますし、はっきり言ってクエアの感じる感覚っていうのはクエアにしか感じ得ないわけですよね。それを否定することはクエアを否定することにもつながりかねないって僕は思ってます。なんかどんな子供でも感じることみたいに言われるのはものすごく心外だと思う。この怪物っていう映画について語っているポッドキャストだったりとかツイートとか、まあ、いろんな反響っていうのを僕自身も調べてみましたけど、どんな子供でも、その自分の性的な欲求が芽生えた時に、これはおかしなことなんじゃないかって思う気持ちがあって、クエア以外もそういうことを感じるわけだから、普遍的な話題と言えるみたいなことを指摘してる人がいて、それは違うだろうって思いましたね。普遍的なものじゃないですよ、はっきり言って。クエアの感じる感覚は、クエアの感じる感覚でしかなくて、それを否定しちゃいけないと思います、絶対に。また制作にあたって監督が、LGBTQ の子供たちを支援する団体から、あの年齢の子たちが、例えば自分がゲイであるとか、トランスジェンダーであるとか、自認もしくは他人というような、他に認めると書いて他人ですね。他人というような認識をするのはまだ早い子供たちなので、そういう特定の描写をむしろ避けた方がいいのではないかというアドバイスを受けて演出に活かしたっていうことを語ってるわけなんですけど、こうしたことを踏まえてか、是枝監督が出演されたラジオ番組を聞いてみると、終始、湊と依の関係を言葉に言い表せない関係みたいな言い方をしていて、悔やせを隠蔽するような発言が目立ったのがすごいまた悲しかったんですよね。冒頭でクエアの意味を話したんですけど、クエアっていうのは明確に言葉に表せないヘテロセクシャル的でない関係性を包含する言葉でもあるわけで、クエアっていう言葉すら頑なに隠蔽し続ける態度っていうのは、なんかそれを見せつけられると、そうやって俺たちの感覚、俺たちのこのクエア性っていうのはずっとクローゼットにしまわれてきたんじゃんって怒りたくなった。叫びたくなりましたね。なんでいつまでもこうやってクローゼットにしまわれて、自分がヘテロセクシュアルではないっていうことを言うときに外に出るカミングアウトっていうことをしなきゃいけないのかっていうのは、なんかずっとやっぱモヤモヤしてるわけじゃないですか。なんでまたこうやってクローゼットにしまわれるようなことを言われなきゃいけないんだろうと思って、クエアはクエアでいいじゃないかっていうふうに思いますね。改めて、なんか言葉に言い表せない関係とかそういう言い方はしないでほしかったっていうのをすごく思いました。また結末ですね。やっぱりこの映画については結末について触れざるを得ないなっていうふうに思うんですけど、二通りの見方があったと思います。絵にあることをそのまま信用するのであれば、嵐が明けて二人は助かって共に走り出すっていう見方。そしてもう一つは、湊とよりは死んでしまったという見方です。僕は後者の見方で見ました。まず、嵐の後の絵作りがあまりにも他と違う明るさ、明瞭度で、なんか、それ以前の感じ、その映画のニュアンスとはもう全く違う印象を受けたっていうこともそうですし、以前はその嵐が来る前は固く閉ざされていたゲートが開いて、二人が橋を渡って、駆け出していくっていうことは、その死のメタファーの表象として捉えることができるんじゃないかなって印象を受けたんですね。これは映画をよく見る人であれば、ショーシャンクの空にとかのエンディングのような余白の残し方なので、 まあ、映画のクリシェとして馴染みが深いんじゃないかなっていうふうに思います。だから、まあ、メタファーとか比喩表現っていうのは自分の中に引き出しがあるかないかなので、会った人にとってはこれはクリシェとしての詩じゃないかっていうのは分かったんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに捉えることができたんじゃないかなっていうふうに思います。また脚本の決定稿っていうのを僕は読んだんですよ。今本として出版されていて、その脚本っていうのを読んで、最後のところでその港とよりが秘密基地に向かう途中に抜けていくトンネルがあるんですけど、そのトンネルに向かって一頭の馬が駆けていくっていう描写があったんですよ。劇中ではカットされてる描写なんですけど、港はその馬を見て亡くなった父親の生まれ変わりなんじゃないかっていうふうに思うということが情景として明示されています。これに関してはもう死の表彰として受け取るほかないんじゃないかなって思うし、その死の表彰として受け取る方が自然だと感じました。だからやっぱり蓋然性が高いものっていうのを考えるのであれば、後者の二人は死んでしまったっていう見方の方が優勢なのかなって僕は勝手に思ってるんですけど、もしその二人は生きていたという見方を好意的にするのであれば、最後の二人の生まれ変わったのかな、そういうのはないと思うよ。ないか。ないよ。元のままだよ。そっか。よかったっていう会話。これは二人にはビッグランチなんて起きなくても、生まれ変わらなくっても、そのまま生きていていいんだよっていう救いのメッセージになるんじゃない。そうやって取ることもできるんじゃないっていうことは指摘できるのかなとは思うんですけど、ただ僕自身は当事者視点に立ってこれを二人が生きていて最後は救いのメッセージだっていうふうに受け取ることはまあできなかったですね。それはちょっと難しい。だってこの物語最初から最後に至るまでに何一つ現状変わってないんですよ。だって大人は誰一人分かってくれなかったし、誰も変わらなかったじゃん。なんか後半とかは、すごくこう、田中裕子演じる校長のいいセリフとかもあったりするんですよ。で、それはなんかすごい、救いの要素なのかなって思ったりもしましたけど、でもやっぱりマジョリティ側の発言でしかなくて、なんか当事者性っていう意味では全然皆無な言葉であって、それを救いと取るのはちょっと厳しいっていうか、なんか、距離があるなって感じてしまったし、正直、やっぱり田中裕子の凄みがね、ありすぎて、なんか、そうかもって思ってしまったところはあるんですけど、まあ彼らが再びこの地獄を生きていかなきゃいけないのかなっていうことを思うと、そっか、よかったなんて口が裂けても言えないですね。そういう意味でも、この映画には当事者性っていうのはやっぱりすごく希薄で、同じくケア・パルムを撮ってる、燃ゆる女の肖像で、ケア・パルムっていうのを受賞したセリーヌ・シアマ監督なんかが描く、セリーヌ・シアマの、映画、いろいろ好きで見てるんですけど、トム・ボーイだったりとか、ああいうものが描く、クエアな子供の繊細な描写、それと当事者に送る物語っていう印象っていうのは、怪物からはやっぱり感じなかったかなっていうのが正直なところです。じゃあ誰に向けての映画なんだろうっていうのを考えると、これがクエアに対しての映画じゃないんじゃないかなって僕が感じた上で、これが誰に向けての映画なのかっていうことを改めて考えてみると、社会問題を扱って観客の関心を引くことを得意とする是枝監督の作風を鑑みるに、マジョリティが対象の映画なんだろうなって察したわけなんですよ。だとしたら、作品のクエアネスを頑なにぼかす姿勢っていうのは、マジョリティに見てもらうためのものだと解釈できるし、この地獄を単なる地獄として描き、救いというより、ただただ悲劇的な結末を匂わせることにも、まあ、大きな意味があるんじゃないかなっていうふうに見て取れました。たださ、それがどれだけ、 この世の中はこんなにも救いのない地獄だってもし描いていたとしてね、それを仮定した上で、この地獄っていう、ケイの抱えている地獄っていうのがどれほどマジョリティに届いているのかは僕は計り知れないなと思っていて、やっぱ映画館を出るときに、いやでも周りの感想とかが聞こえてきちゃったりするわけですよ。なんかしょうもないなかったねみたいなこと言ってる声が聞こえてきたとき、もう思わず殴りかかろうと思うぐらいイライラしてしまったんですけど、まあもちろんね、誰が見てどんな感想を抱いてもいいんですけど、この地獄を見せられたときに、これをしっかり地獄だと捉えることができるマジョリティがどれだけいるのか、ちょっと不安なところは僕はありましたね。だから、この映画の意図っていうのがどれほど成功しているのかわからないなっていうのが、僕の出した結論なのかなっていう感じです。この物語を通して見えてきた怪物っていうのは、一体何なんだろうっていうのをもう一度考えてみましょう。それは誰もが誰かにとって怪物になりうるということもできるだろうし、誰も決定的に怪物や絶対悪ではないと言い切ることもできるんじゃないかなっていうふうに思います。よりの父親であっても、子供のことを思いつつもホモフォビア的な、ずっと培ってきたこのホモフォビア的な価値観っていうのを拭い去ることができずに、子供に自分の価値観を押し付けてしまう。そしてそのセクシュアリティを転向させようとするっていう、まあもちろんあってはならないことですけど、でもその子供が大切なのに、自分の中にある差別的感情を拭い去れない葛藤みたいなものっていうのは、脚本の中には描かれていたりもして、なんか、この父親っていうのも、社会が生み出した怪物であって、この人が絶対悪としての怪物ではないと捉えることもできるんじゃないかなって感じたんですよ。でもなんかこの二つの見方、誰もが怪物になりうるということと、誰も決定的に怪物ではないっていうことを差し置いて、やっぱり当事者の視座に立って、この物語を見て思い出したのは、自分は普通じゃないっていうあの恐怖。自分自身を怪物だと思わないために、かたくなにヘテロセクシャルとして生きてきた自分自身の傷でした。この、自分は普通じゃない。自分って怪物なのかもしれないっていうことっていうのはやっぱり、クエアにしかない感覚っていうか、経験し得ないことだと思うんですが、それを追体験できるシーンっていうのも用意されていて、それはもう本当に序盤なんですが、その、港が車から飛び降りて病院に運ばれた後に CT を取って、母親に自分に異常はなかったかって必要に問い詰めるシーンがあるんですけど、あそこは本当になんかこう、ずしんとのしかかってくる説得力というか強さのあるシーンだったなっていうふうに感じまして、やっぱ誰も自分のことを怪物だなんて思いたくないじゃないですか。けれど、思ってしまうんですよね、どうしても。だって周りの普通から外れたところに自分がいるなんて、本当に思いたくないよ、ないもんね。うん。この映画を見た多くの人が、次の世代が、自分を怪物だとか、怪物なんじゃないかなーなんて、思わないような、生きたいように生きられる社会っていうのを一緒に作っていきたいな、みんなと一緒に作っていきたいなっていうふうに改めて思った映画体験でした。 ピードッグの手間川シンドローム。長々と話してしまいましたけど、怪物っていう映画、まあ僕はなんか聞いてた人多分結構酷評してるんじゃないかなって思ったかもしれないけど、やっぱこれだけ自分が語りたいって思ってしまうような不思議な魅力がある映画でもあったなとは思うし、やっぱ自分自身が経験していることにも重なる部分が大きいから、なんかすごく引っ張られてしまった映画でしたね。まあだからこそこれを聞いてくださった方でまだ見てないっていう方がもしいらっしゃったら、そのフラッシュバックとかには本当に気をつけてほしいなと思う作品ですので、必ず見ろとは言わないし、関心を持ったら見てもいいのかなとは思う作品でしたね。もしこうリスナーの皆さんの中で怪物見たよっていう人がいたら、怪物の感想とかもシェアしてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。なんか一緒にこの映画について考えていきたい。やっぱ自分だけの見方ってなるとどうしてもクエアに偏重するっていうか、まあクエア映画だからそれでもいいんですけど、なんかいろんな視座で見てみたい作品でもあるなっていうふうに僕は感じたので、皆さんの意見もぜひメールとかで送ってくれたらなっていうふうに思います。お便り待ってますで、このね、怪物っていう映画を見た後に、最近僕はアフターサンという映画を見まして、これが怪物の湊やよりと同じ年齢11歳のクエアを表彰として扱っている映画でもあるんですね。なのでまあ比較とはならないかもしれないけど、同じ年齢のクエアを扱う映画でこういうものもあるんだっていう目線を得る上ではすごく面白い映画体験になると思うのでおすすめしたいんですが、このアフターサンという作品は30歳前後の娘、女性がいまして、その女性が現在同性のパートナーと一緒に暮らしているんですね。で、その女性が過去を振り返るという映画なんですよ、簡単に言うと。で、その自分と同じ年齢だった31歳だった時の父親とのひと夏の短い旅行の思い出っていうのを回想するという映画になっているんですけども、物語はすごく単純で、お父さんが離婚していなくなってしまうっていうことで、最後のひと夏の旅行をしようということで一緒に旅行に来ている旅行先での話なんですけど、撮り方がすごく特殊で、小型カメラ、家庭用の小型カメラでの撮影映像っていうのがすごく印象に残る絵としてあるんですね。で、その家庭用カメラで撮っているシーンっていうのは事実として残っているものとして撮ることができるんですけど、それ以外のシーン、普通のカメラで撮ってるシーンっていうのがまあ織り交ぜられて断片的にことの詳細がの輪郭がくっきりしてくるような仕掛けになった映画になっているんですけども、その家庭用カメラじゃないシーンっていうのが父親を娘の視点で遠くから見ている絵が映されるんですけど、これは事実かどうかはわからないけども、彼女が想像で補いつつ見えている思い出、記憶なんですね。で、その記憶の中で父親は娘と同じく自分が同性愛者であることにおそらく悩みを抱えている。で、有害な男性性だったりっていうことにも悩みを抱える人物として描かれていて、同じ境遇を持つ、すごく同じではないけれども、レズビアンとして、その父親にすごく近い感覚を持つ彼女自身が見る 世界っていうのを描いている映画になっていて、これはすごくそのクエアの主体的な映画として面白いなと思って、なんかやっぱり怪物を見た時にどうしても俺たちの話じゃない、クエアの話だけど俺たちの話じゃないって思った感覚っていうのが、アフターサンの中ではやっぱすごく自然な描かれ方でクエアが登場するから、俺たちの映画だって思いましたね。まあ、どんなことが起こる映画かっていうと何も起こらない映画なんですけど、その何も起こらない中で、すごくそのクエアネスっていうのを自然に扱った映画として有意義なものだったので、もしこの怪物を見た後に、じゃあ当事者の視点から描かれるクエアって何なのって思った人がいたら、このアフターサンっていう映画ぜひ見てみてほしいなって思います。さあもうエンディングですよ。もうとか言いながら結構喋ってますけどね、エンディングですよ。スヌーピードッグの手間川シンドロームではこんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com snoopydog.in@gmail.com スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッターハッシュタグカタカナでスヌロムでのツイートもお待ちしております。なかなかね、皆さんもどんどんこのツイッターでの投稿ってしてくれなくなってきてるんですけど、僕は定期的にエゴサする人なので、スヌドーとかスヌロムでエゴサして見てますからね。見てますからね。Eyes on you。わかる？そういうことですからね。だから、皆さん、ぜひ投稿してほしいなって思います。お便りも送ってね。はい。それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。頑張っていきまーしょい。